本日は青山学院初等部の宗教主事であられます小澤純一先生に説教をお願いいたします。小澤純一先生は青山学院初等部の宗教主任として、また聖ヶ丘教会の協力牧師としてご奉仕なさっております。またチャイルドファンドジャパンの理事として、世界の子どもたちのためにもお働きをなさっていらっしゃいます。それでは説教プレゼント受け取っていますか。小澤純一牧師。
今日は花の日、子どもの日のこの礼拝に日本橋教会にお招きいただいて本当にありがとうございます。今日は子どもたちの合同礼拝の時が与えられ、たくさんの子どもたちがこの礼拝堂に一緒にいて共に礼拝ができることを本当に嬉しく思います。教会に子どもたちがたくさんいる、そういうところをこう見ていると、教会にはたくさんの年を重ねた方々もいらっしゃいますけれども、その年を重ねた方々は子どもたちがいっぱい礼拝堂に集まっていると、子どもたちには希望がありますね、そういう言葉を聞くことがあります。多分今日ご一緒に礼拝をしていらっしゃる方々の中にも、子どもたちには希望があります、そういうふうに思って、今この礼拝堂の中に一緒に座っていらっしゃる方々もいると思います。子どもたちに希望がある、多分言われている子どもたちは何のことだかあんまりよくわからないと思います。ですけれども、その希望という言葉の中にはいろいろな可能性がある、いろいろなできる力を子どもたちは秘めているんだけれども、まだどんなできる力がそこにあるのか、そのことはまだよくわからない、まだ開発途中というか発見されていないというか、まだこう掘り起こしてみないとどんな力があるかそれがわからない。だけれども子どもたち一人一人にはそのできる力、聖書の言葉の中では賜物というふうに言われる言葉がそれにあたりますけれども、その賜物が一人一人に与えられている。その賜物は神様から一人一人に届けてくださる、ある意味ではプレゼントのようなものです。今日はプレゼントを受け取っていますかという説教の題名をつけさせていただきましたが、皆さんはどんなプレゼントを受け取っているんでしょうか。ある一人の男の子の話をしたいと思います。その一人の男の子はアメリカに住んでいる男の子で、名前はカール・ジャスティンという男の子です。このカール・ジャスティン君は皆さんと同じように毎週毎週教会学校に通って教会が大好きな男の子です。10歳か11歳、今多分10歳だと思いますが、男の子です。毎週毎週教会に通って、毎年年に一度皆勤賞というふうに賞をこういただいて、家にはこうその皆勤賞の時にもらったバッジとかそういうものがいつも飾ってあって、教会学校に通うのが大好きな男の子ですが、その男の子がある時の礼拝で教会学校でこの聖書の言葉を聞きました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。その聖句を聞いた時に、自分がイエス様とつながっていることがとっても大事だということは心の中に深く分かりました。そうすれば豊かな実を結ぶ、そのように聖書に書かれている教会学校で教えていただきました。その帰り道、豊かな実を結ぶって一体何のことだろうか、どうやったらその豊かな実ってもらうことができるのかな、ずっと考えていました。家に帰っても夕食の時にお父さんやお母さんと食事をする前にお祈りをする、そのうちの習慣では食事の前にお父さんが聖書の御言葉を読んで短くお話をしてくれる、そういう習慣を持っていたアメリカのお家ですから、その時にお父さんにどうやったら豊かな実ってもらうことができるのお話をしました。でもお父さんは祈ってよく考えてごらんっていうだけで、ちゃんとした答えを、納得のいく答えをくださいませんでした。 その夜もずっとそのことが気になって、ジャスティン君はいつの間にかベッドの中で眠ってしまいます。眠ってる間にジャスティン君はある夢を見るんです。その夢の中では目の前に真っ白な世界が広がっている。そこに一人の男の人が現れます。その男の人はアンデレという人です。アンデレの名前聞いたことありますか？イエス様には12人のお弟子さんがいて、その中の一人アンデレです。このアンデレはいろいろなことに気がつく、そういう人で、例えば皆さんがよく知っているお話では、5000人の人たちが一緒に食事をした時があった。あの時にも5000人の人にイエス様が食事をみんなで準備してあげなさいと言われる。でも5000人の人の食事を買うためにはたくさんのお金が必要だから、そんなことは不可能です。お弟子さんたちはそういうふうに言うんですが、その中でアンデレさんが一人の少年が持っているパンと魚をイエス様に差し出して、これしかありませんけれども差し出す。そうするとイエス様がそれを手に取って5000人の人たちに食事を分ける。あの時に一人の少年を探し出してきて、その少年がこれをイエス様のために、イエス様にお使いください、そういうふうに言っている、その言葉を断らないでイエス様のところに連れてくる、そういう働きをした人がこのアンデレという人です。そのアンデレが夢の中に現れてくる。そしてアンデレさんがようこそ天国にいらっしゃいましたというふうに声をかけるんです。初めは何をやれているかわからなかったけれども、アンデレさんが今日は天国を案内してあげますよ、そういうふうに言って天国の中をいろいろなところを見せてくれる。少し歩いていくと、おお、広い広い草原があって、その草原のところには羊飼いの人たちがいた。そして羊飼いのところには当然羊の群れがいるわけですが、よく見てみるとその羊の群れの中にライオンやオオカミやそしてチーター、どちらかというとその羊を餌にするような、そういう動物もそこに一緒にいる。ジャスティン君はびっくりして、危ないじゃないですか、羊が食べられちゃいますよ。慌ててアンデレに言うと、いやいや、ここは神様の国だから、神様が支配しているところではライオンも羊もみんな一緒にいる、大丈夫なんだっていうふうに言うんです。そうするとジャスティン君は、そういえば教会学校で前に旧約聖書の話を聞いたことがある、イザヤ書っていうところにそんなことが書いてあった、そういうふうにアンデレさんに言います。そうするとアンデレさんは、よく君は御言葉を覚えてるね、確かにイザヤ書の11章に本当の平和はそうやって訪れるんだ、それが神様が支配をしている世界だ、書いてあったね、見てごらん、そうなってるっていうふうにアンデレさんはおっしゃったんです。そしてさらに進んでいくと、大きな大きな礼拝堂があったり、またちょっと行くとたくさんの人たちがいるところがいたりあったり、天国のいろんなところを見せていただく。で、一通り天国の中を見せていただいて、アンデレさんが、さあこれで天国の見学は終わりですよというふうに言うんです。でもこのジャスティン君はまだ説明をしてもらってない、その建物があることに気づいていました。それはその建物の前を何回も通るんだけれども、アンデレさんが一向に説明をしてくれない建物がある。大きな大きな建物で、大きな倉庫があって、そこには頑丈に鍵がかかっている。そしてその周りは少し草ぼうぼうになっていて、誰も歩いていない、そういうところ。ジャスティン君はアンデレさんに、アンデレさん、あそこにあるあの建物のことはまだ説明してくれてないけれども、あの建物って一体何ですか？そうするとアンデレさんは、あの建物は君には関係のないものです、気にしないでください、他に質問はありませんか？そうするとジャスティン君は、いや、私が質問しているのはあそこにあるあの建物は何ですかって聞いてるんです。もう二度と天国にこうやって説明を受けることもないかもしれないので、あの建物気になるんです、教えてください。そういう時には子供の方がしつこいですから、 アンデレが根負けして、そこまで言うんだったらじゃあ見せてあげましょうっていうふうに言う。そしてアンデレは腰に下げた一つの鍵を出して、大きな扉についていた鍵を開けます。そしてその大きな倉庫みたいな建物のドアをガラガラガラガラガラガラって開けると、中には大きな大きな棚がたくさんあった。奥まで続いていて、どこまで続くかわからないような大きな大きな棚がたくさんありました。アンデレは、さあ中を見たからこれで満足かい、ここにあるものは君には関係のないものです、さあここから帰りましょうというふうに言うんです。そう言われるとさらに気になる。そしてジャスティンは、この中にある一つ一つの箱は何ですか、よく見てみると送り先が書いてあります、一つ一つに名前がついています、住所も書いてあります、なんでここにたくさんこんな箱があるんですか。アンデレは悲しそうに、ここにあるものには皆さんには関係のないものです、さあもう忘れてください、また言います。それでもジャスティンは諦めずに、ここにある箱は誰かに送られるためのものじゃありませんか、誰に送られるんですか、中身は何ですか、矢継ぎ早にいっぱい質問をする。そうするとアンデレは、ここにあるこの小包の中には一人一人に神様からのプレゼントが入っていました。今も実は入ってるんです。だけれども一人一人のところに送られたんだけれども、受け取り手が受け取るのを拒否しました。だからこの場所に戻ってきたものなんです。神様は一人一人のところにいろいろなできる力のプレゼントを送っているんですけれども、なかなか受け取り手がちゃんと受け取ってくれないんです。だから小包は開けられることのないままここに戻ってきて、ここに保管されているんです。だからここにあるものにはあなたには関係のないものです、だから忘れてください、そういうふうに言われる。よく見てみるとその棚はアルファベット順になっていて、小包がずっと並んでいる。カール・ジャスティンは自分の頭文字 J のところがちょうど近くにあったので、慌ててその棚に近づいていく。そうするとその J のところにカール・ジャスティンと書いてある箱があった。ジャスティンは、神様から自分にプレゼントが送られてくる、もしそんなことがあったら必ず受け取ったのにと思って、アンデレさん、私はこんな小包を受け取りませんかって言われたことはありませんよ、なんで私のお名前の書いてあるものがここに戻ってるんですか、おかしいじゃないですか、僕だったらちゃんと受け取ったのにっていうふうにアンデレに言いました。でもアンデレは、神様はちゃんとあなたに小包を送りました、プレゼントを送りました、だけれどもあなたは受け取らなかったんです、ここにあることは忘れてください、さあもう行きましょう、言われてアンデレはその建物からカール・ジャスティンを連れ出していきました。そこで目が覚めてしまうんです。豊かな身を受け取る、一体どんなことなのか、そのことをずっと考えながら寝たら、とってもとっても変な夢を見てしまった。神様は一人一人にいろいろな仕方でプレゼントを送ってくれてるんだけれども、受け取っていない自分がそこにいる、そんな夢を見てしまいました。神様からさまざまなできる力を受け取っている、それは多分毎日の生活の中でいろいろな時に、今までやってもみなかったけれども、ちょっと勇気を出してやってみようよ、心の中でそういうささやきが聞こえてくる時に、神様は一人一人にいろいろなできる力を使うチャンスをくださっている。でもその時に、いや僕にはそれはできないよ、それは面倒くさいよ、いろいろな理由があるかもしれないけれども、そこで自分でその力を使うことを制限した時に、残念ながら神様が送ってくださっているそのできる力を受け取らないで、あの倉庫の中に送り返している、そんなことがあるのかもしれません。私たち一人一人、 自分の人間の力だけでは勇気が出なかったり、何か怠けてしまったり、自分が楽な生活、自分が過ごしやすいことばっかりを考えて生活をしてしまう、自分のことだけを中心に考えてしまう、そんな気持ちが私たち人間の心の中にはあります。自己中心的な気持ちと言います。聖書の中では、自分のことを中心に考えてしまう、神様のことを忘れて神様のことを考えないで自分のことを中心に考えてしまう、そういう気持ちのことを罪というふうに言っています。でも、その人間が持っているその罪のために、もう一度神様とつながることができないでいる人間のために、神様はイエス様をこの地上に送ってくださって、イエス様が私たちにいろいろなことを教えてくださって、もう一度神様とつながる方法をイエス様が見せてくださった。それはイエス様が道となってつながっていてくださる、そのことを信じさえすれば、もう一度神様とつながっていることができる。そしてイエス様を通して神様とつながってさえいれば、神様がくださるプレゼントを受け取ることができる。勇気が出ない時でも、イエス様が大丈夫大丈夫、私がそばにいるからやってごらん、そういうふうに心の中で囁いてくださる。すごいちっちゃな声かもしれないけれども、その声に聞き従って歩む時に、私たちはプレゼントを受け取って、いろいろなできる力を神様からいただくことができるんだと思います。大事なことは、イエス様が本当に私たちを救ってくださる救い主だ、そのことを心から信じて歩むときに、神様はいろいろな道を開いてくださる。それが私たちに与えられている福音というものです。私たち一人一人がそのことに心を合わせて歩むときに、神様は必ず一人一人にたくさんの賜物、できる力をくださいます。それは子どもたちだけではありません。神様の目から見たら、大人も子どもも神様の子どもです。そういう意味では、子どもに希望がありますね。最初に言ったその言葉、神様の目から見たら、ここに集まっているどんな年齢の人でも希望がありますね、そういうふうに神様はおっしゃっている。そう考えたら、それは子どもの特権ではない、大人もその中に含まれている。神様の目から見たら、誰に対しても神様が賜物を送っていてくださって、そのプレゼントを受け取ることができる。受け取るのは私たち一人一人です。プレゼントを受け取っていますか？どうでしょうか？一言お祈りをいたします。いつも天にいて、私たち一人一人を守り導いてくださる愛する神様、今朝もこの新しい朝と、またその一日を生きる新しい命を一人一人の人生に増し加え、この日本橋教会に集めてくださいましたこと、ありがとうございます。今日は花の日、子どもの日、合同礼拝を共に捧げることができ、たくさんの方々と共にあなたの御前に礼拝を捧げることができました。本当にありがとうございます。神様は私たち一人一人のことを覚えてくださって、それぞれにふさわしい賜物を今も送り続けてくださっています。私たちが自分の勝手な都合や勝手な思いで、その神様が送ってくださるものを拒んでいる、そんなことがあるかもしれません。もう一度イエス様が私たちのそばにいてくださって、私たちがそのできる力を受け取ることができるように心を支えていてくださることを心に覚えながら、神様が望んでおられることは何か、何が本当に神様に喜ばれることか、そのことに心のチャンネルを合わせながら、私たちが何をなすべきかを考えながら歩むことができる一人一人にしてください。今日この場所に集うことができなかった方々のことも思います。どうぞそれぞれの場所であなたがふさわしい恵みを備え、病のとこにあるものがあれば、どうぞ逃れの道、また癒しの手を差し伸べてください。今日のこの時を感謝します。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。